全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画、薬学の時間です。
今日は2025年6月に放送した東京薬科大学薬学部臨床評価学教室講師平出誠さんの解説によるオンコカルジオロジーに関連して注意が必要な薬剤とその特徴、がん治療に関与する薬剤師の立場からと題してお送りします。
東京薬科大学平出と申します。本日私からはオンコカルジオロジーに関連して注意が必要な薬剤とその特徴、がん治療に関与する薬剤師の立場からという題目でお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。近年新たな抗がん薬が登場してくる一方で、それとともにがん治療関連心血管毒性が問題となってきており、早期発見早期対応を行うことが喫緊の課題となっています。がん治療に関連した心血管合併症は、その後の治療や生活の質、QOL を左右する大きな要因であり、がん患者の長期予後に影響を及ぼす因子としても、心血管合併症は重要となっています。また、乳がん患者において、がん治療開始後10年以降になると、循環器疾患による死亡率が乳がんによる死亡率を上回るという報告もなされており、がんサバイバーに対する長期的なフォロー体制構築の必要性も提唱されています。1970年代にアントラサイクリン系薬剤を代表とする薬物療法が主体であった時期は、心筋毒性として心機能障害、心筋症、心内膜合併症などを示す症例が多くありましたが、2000年以降、分子標的薬の登場により QT 延長、心房細動などの不整脈関連毒性、さらに血管毒性として血栓塞栓症、高血圧症などを認めるようになってきました。免疫チェックポイント阻害薬 ICI においても心筋炎の発症が報告され、臨床現場では心血管毒性に関する薬学的管理を行う場面は非常に多くなってきています。2023年3月には本邦で初めての主要循環器診療ガイドラインが刊行され、現在の主要循環器医療の課題が明らかになってきました。我々は限られたエビデンスの中で心血管毒性を原因としたがん治療の停滞を防ぐことが求められており、そういった中で主要循環器領域における薬剤師の活躍が期待されています。本日はオンコカルジオロジーに関連して注意が必要な薬剤とその特徴について解説させていただきます。アントラサイクリン系薬剤投与患者では、投与直後に認められる急性心毒性や投与後1年以内に見られる早期心毒性、また治療後数年から10年以上経過した後に晩期心毒性が発現する可能性があります。アントラサイクリン系薬剤による心毒性は蓄積性かつ容量依存性であることが知られており、従来の報告では累積投与量が 400mg パー平米で 3-5%、 550mg パー平米で 7-26%、 700mg パー平米では 18-48% の頻度で心不全が発症することが報告されています。累積投与量以外にも心毒性のリスク因子として、高齢者、心毒性を有する多剤の使用、基礎心疾患の合併が挙げられており、すでに心疾患を合併している患者の化学療法では提唱される累積投与量の遵守、心毒性の低い薬剤の選択、補液量の調整など薬学的な管理を考慮する必要があります。HER2 阻害薬による心毒性は無症状であることが多く、用量非依存性で、心毒性発症後も休薬することで 2から4ヶ月以内に改善を認めることが多いのが特徴です。トラスツズマブの新毒性発症リスク因子として、高齢、ベースラインの心機能低下、アントラサイクリン系薬剤の投与歴などが挙げられています。また、トラスツズマブ M 単身、トラスツズマブデルクステカンなど、比較的新しい薬剤においても、トラスツズマブと同様に、無症候性の左室・屈出率、LVEF の低下や心不全などが発現しており、薬剤投与前と投与後3ヶ月ごとの LVEF モニタリングが推奨されています。血管新生阻害薬によって発現する心血管毒性としては、高血圧の頻度が高く、他に血栓症、特に静脈血栓塞栓症、そして QT 延長、心筋症などが挙げられており、血圧上昇のリスク因子としては、治療開始前の高血圧、投与量、眼種、高齢、腎機能等が報告されています。血管内皮増殖因子 VEGF 阻害薬による血圧上昇は、高血圧治療ガイドラインにのっとり、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、エースインヒビター、アンジオテンシン2受容体拮抗薬、ARB、そしてカルシウム拮抗薬などによる血圧コントロールを目指すことが基本的治療とされています。プロテアソーム阻害薬では、カルフィルゾミブの心血管有害事象に関するメタアナリシスにおいて、全グレード及びグレード3以上の発症率はそれぞれ 18.1%、8.2% とされ、リスク因子としてカルフィルゾミブの高用量の投与、75歳以上の高齢であることが心血管有害事象の発症に関連していることが報告されています。また、プロテアソーム阻害薬を投与される多発性骨髄腫患者は、プロテアソーム阻害薬だけでなく、心アミロイドーシス、下粘稠度症候群、腎障害、心不全などの合併症が心血管疾患の原因になることが知られています。免疫チェックポイント阻害薬 ICI では、心臓における免疫関連有害事象 IRAE として、心筋炎、左室機能不全、心外膜炎、伝導障害などが知られています。ICI 関連心筋炎の発現率は 0.04 から 1.14% と比較的稀ですが、その死亡率は 25 から 50% と極めて高いことが報告されています。ICI による心筋炎は診断がつき次第ステロイドパルス療法を施行し、ステロイド不応例では大量免疫グロブリン療法や免疫抑制薬、タクロリムス、インフリキシマブ、アバタセプトなども考慮されますが、いずれもエンピリックセラピーで有効性についてはエビデンスがないのが現状となっております。次に、がん関連血栓症、キャットについてお話しさせていただくと、キャットは深部静脈血栓症や肺血栓塞栓症を含む静脈血栓塞栓症 VTE が代表的ですが、それだけでなく脳梗塞や心筋梗塞、動脈血栓症、さらに非細菌性血栓性心内膜炎 NBTE、 そして播種性血管内凝固症候群 DIC など、がん患者に発症する血栓症の総称です。キャットの発症は患者関連因子、がん関連因子、がん治療関連因子が複雑に絡み合って発症することが知られており、これらのリスク因子を有するがん患者では、VT の発症兆候を注意深くモニターすること、発症後には速やかに抗凝固療法を開始することが推奨されています。キャットの治療においては、直接作用型経口抗凝固薬、ドアックが現在広く用いられています。しかし、ドアックは消化管、泌尿生殖器の悪性腫瘍で出血リスクが高いことが報告されており、代謝、 排泄には CYP3A4 やピートータンパクが関わることから、薬剤師は患者の血栓リスク、出血リスク、抗がん薬等との薬物間相互作用、そして患者の希望に応じた抗凝固アプローチが必要になります。がん治療を開始する前に心血管毒性リスクの程度を把握することは特に重要であり、ハイリスク患者の心不全発症の予測、回避、軽減につながることが期待されています。がん診療を通じて心血管疾患の発症に影響を及ぼす心血管リスクは、がん治療の治療前、治療中、治療後などの各ステージにおいて変化し、出現する心毒性も患者ごとに大きく異なることが報告されていますので、晩期心毒性も考慮し、モニタリング体制を整える必要があります。今後の展望といたしまして、がん患者の病態は患者個々で様々であり、抗がん薬の特徴を把握した上でも治療については配慮が必要となり、まさに管理はケースバイケースとなることも多いです。アントラサイクリン系薬剤だけでなく、近年登場してきた分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬も特徴的な心毒性を発現することが報告され、心毒性の予防やモニタリング、治療法について注目されてきています。がん治療による心毒性の予防や早期発見には、腫瘍医や循環器、薬剤師などの医療従事者間で連携を取ることが重要であり、本邦ではすでに腫瘍循環器領域でチーム医療や地域医療連携が実践されてきています。がん領域と循環器領域において診療の枠を超え、横断的に患者に関与することができる薬剤師が薬を包括的に捉え、今後の腫瘍循環器学の進展とがん治療の適正化に大きく貢献することが望まれています。
今日は2025年6月に放送した東京薬科大学薬学部臨床評価学教室講師平出誠さんの解説によるオンコカルジオロジーに関連して注意が必要な薬剤とその特徴、がん治療に関与する薬剤師の立場からと題してお送りしました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。